エクストリーム知的体験、ラジオ組体操です。どうも、K です。
はい、UG です。
さてさて。
はい。
6月も半ばもまだだというのに、すでに真夏日を記録している昨今でございますけれども。
はい。
最近いかがお過ごしですか？
いやー、暑くなってきましたけども。
はい。
全然関係ないですけど、料理の種類によく、まあ、料理って言っても、ちゃんとした料理じゃないのかもしれないですけど、なんか、鳥の山賊焼きとかありますよね。
山賊焼きね。
そのネーミングはすごいなと思って見るんですけど、
はい、
犯罪者ですからね、と。いや、もうちょっと、ね、いや、だったらもっとさ、もう派手に熱を入れるんだったらさ、はい、連続放釜焼きとかもあってもおかしくないわけですよ。
重罪だね。
マグロの釜とか焼くときはそれぐらいのがいいんじゃないかなって気がしますけど。
ああ、北朝鮮のガソリン焼きみたいなやつね。
そうね。豪快に行くぞっていうときには、やっぱり、それとか、うん、あとは、あれですよね、はい、特殊詐欺炒めとかね。
巧妙にね。
まあそうね、炒めじゃないかもしれないですけど、親子丼と偽って、で鳥が入っていないみたいな、
ね、ああ、詐欺系ね。
詐欺系。ドンか。いいね。特殊詐欺ドン。
そうだね。まあ他人ドンはあるからね。
うん、他人ドンに近いか。そうだね。
他人ドンなんだけど親子ドンを名乗ってたら。
そうだね。うん、俺親子親子って言ってるわけですよ。親子関係を妙に押してくるが違うっていう意味ではそうだよね。
そうね、うん。せめて義理のですよね。
そうだね。会社の、何でしたっけ？同僚を装う、同僚ドンもあるかもしれない。
結構遠い。
アナゴくんが乗ってるってのはどうですか？それはちょっといい。マスオと、やっぱり、マスと一緒にアナゴ乗せればね、
うん。うん。サーモンとアナゴですよね。
ねえ、なんだっけ。フグタくんが大変なんだと。
ああ。
アナゴさんが行ってくる可能性はあるよ
ね。ありそうだけどね。普通に。海鮮サーモン丼にちょっとアナゴの天ぷらが乗ってますみたいな。
いいよね。ネーミングがちょっと今弱いから、それは。
そうですね。
うん。
いささか弱いですよね。
そう、いささかさんがね。でしょう、だからちょっとさ。ねえ、少し、ネーミング、いや、大事。山賊焼きもやっぱりさ、いや、普通に言ったら多分、あんま特徴ないこれ、もう、料理だなと思うじゃん。醤油焼きってこと？
言いたいことはわかるよ。要はその、ニンニク生姜効かせた鶏でしょ？
だから、昔だったらスタミナ焼きとかってくくられてもいいものでしょ、どちらかというと。
まあね、普通ですよね、うん、結構。唐揚げじゃないのみたいな。
で、そうそうそう、だから。うん、だとすると、まあ結局ネーミングガチなわけですから、
はい。
やっぱ親子丼も確かに今となってはさ、ちょっと名前変えてもいいかもとかね。他人丼は特に変えてもいいかもとか。
ああ。まあでもあれですよね。山賊焼きって言うからには、うん、鶏は使わないでほしいですよね。
ああ、ジビエじゃないと。
やっぱね、野鳥ですよね。
うん。捕らえたやつってことね。
何養殖してるんだと。
いや、山賊も養殖してるのかもしれんよ。
安定した食のためにね。
そうそうそうそうそう。まあでもそういうことだよね。ああ、そうか、そうか、
うん。
山賊、海賊、まあ、海賊丼って言うと一気になんか、ワンピースコラボものみたいになってますけど。
ああ、バラティエって感じになりますもんね。
どっかで見た気がするってなっちゃう。
ありそうだ。っていうか、昔のジャンプフェスタとかで出てたんじゃないかなっていう。
あるね。ありますよ、うん。USJ とかでやってたもんっていうね。
やりそうですよね、うん。まあ、むしろ出るのは多分ピラフなんですけど。
そうだろうね。
うん。むしろ海鮮丼は出ないですよね。
出ないか。出ないね。うん、でも、ね、ちょっとそういう意味では、ちょっと山賊っていうのもあれだから、他にね、現代的な、あ、いい、これいいの考えちゃった。
はい、
革命家揚げみたいな。
ゲバラフライね。
ドーンと上げるぜと。
ああ、革命ののろしをね。
のろしを、それ、油の温度が高すぎますって感じだけどね。
ああ。
のろしってか火事ですっていう。
火事ですよね。てか、のろしなら燻製じゃないのかって話です
よね。そうか。
うん、
あ、燻製は、ちょっと、あ、革命家ジャーキーって良さそうだね、なんか。
ああ、ありそうですよね。
山にこもってそうだもん。
天狗よりいいよね。
うん。革命家印。
うん。ゲワラ印でさ。
おー、いい、売れるんじゃないこれ。
ね。
美味しそう。
あの辺牛とか食べるでしょ。
うん、多分。
ね。
いいよ。これ結構、真似してくる人いるかもしれないよ。
パッケージは真っ赤ですよね。
そう。た、 タチション流しってのもあるんですけど、ちょっと汚そうな気がする。
それはペットボトルの水で洗ってるだけじゃないの？
いやいや、流しそうめんをアレンジしてみました。
ああ、そう、
ね。黄色い感じなんだよね。今回、レモン風味で。
レモン風味で、あっさりさっぱり。
さっぱり、うん。
あれじゃないの？最近の流行りのつけ麺の時に、麺が昆布水に浸かってるやつじゃないの？
それでもいいか。
ね？そっちの方がまあ、ちょっと出汁効いてていいんじゃないですか？
現代っぽいか、その方がね。
ね。うん、だからそうすれば、そうめんだけじゃなく、ラーメンもいけるということで。
売れないと思うけどね。
ネーミングのせいでね。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。月亭電子さん、ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月29日、総合ニュース。北朝鮮、汚物風船。
ああ。
韓国軍合同参謀本部は29日、北朝鮮が28日の夜から、汚物などをぶら下げた大量の風船を韓国に向けて飛ばしていて、うん、29日午後4時時点で約260個が全国各地で見つかったと発表しました。北朝鮮の風船は長さが3、4メートルで、汚物やゴミが入っているビニール袋がぶら下がっていました。
うん、
風船とビニール袋をつなぐ紐には、タイマーと起爆装置がついていて、一定の時間が過ぎると爆発するようになっています。軍は肉眼やレーダーなどで確認した落下後の風船を回収しましたが、空中にある風船を撃ち落としはしなかったということです。
うん、
風船は民家や道路、田畑などで見つかりました。汚物などをぶら下げた風船は2016年にも飛ばされていて、当時は車両や住宅などに被害が出ました。また、軍当局によると、北朝鮮は29日未明から午前にかけて、南北軍事境界線付近から韓国側に向けて GPS の妨害電波も発信しています。
うん。
汚物が入った風船を飛ばし、妨害電波を発信することで、韓国側の混乱を大きくしようとしたと見られています。ただ、合同参謀本部によると、風船と妨害電波による被害はまだ確認されていないということです。北朝鮮は今月26日、韓国の脱北者団体が北朝鮮に向けて、金正恩体制を批判するビラを飛ばしていることを非難し、たくさんの紙くずと汚物が近く韓国に散布されると威嚇していたということです。
なるほどね。
何度目かのやつね。
まあ、汚物。まあ、汚物にもいろいろあるからね。まあ、まだ許容範囲な汚物だったのかな、今回は。
どうでしょう、
ね。ゴミとかだから。
まさに汚物も入ってたみたいですよ。
あららら。それはちょっとね、うまく畑に落ちてくれるよね、いいですけどね。
ああ、直にね。
よく育つな、みたいなね、だったらいいんですけど、これは、モチベーションというか、こう、メンタルに来る爆弾だね。
処理する方がちょっと面倒ですもんね。
そうだよね。まあ、ダーティーボムってことなのかな？
ああ、そうね、うん。まあ、ダーティーはダーティーでもって思うよね。
核には関係ないんだが、
ね。関係ない。核並みに嫌ではあるけどね。
嫌だね。まあでもこう、ねえ、いや、でもこれぐらいだったらまだ戦争にはならんっていう、偽善なわけでしょ。だってあまりにやったらだってそれこそね。
そうだね。
一気にね、大変になっちゃうから。
もし仮にこれが最近兵器とかだったらまずいですよ。
いや、そうね、完全に攻撃になっちゃうわけだもんね。
意図しなかったとしてもね。
そう、そうだよね。
たまたまセキュリのやつがいてっていう。
これだって別に今やいろんなウイルス問題がある中でさ、
はい、
新しいウイルスが発見されちゃったりしたら大変だもんね、ここで、ね。
そうです
ね。
未知のウイルスがっていう。
ねえ。いやだから、なんすかね、これ、排泄物とか、あと食べ物とかは、ちょっとやめてくださいと。
はい、
ビラとかはいいけど、確かに。体制批判のね、ビラとかはいいですけど。
はい、
あとはなんだろうな、
でもビラ飛ばし合うんだったら別に紙飛行機でもいいじゃないですか。
高性能紙飛行機でいいじゃないです
か。そうだね。よく飛ぶやつを。どっちの方が飛んだかっていう勝負にしてもいいよね。
そうね。鳥人間コンテスト的な扱いになってくるけどね。うん、
ああ、結構コストかかる。
無人機。鳥人間コンテスト無人大会っていう。
ああ、
ついに。
ある意味ドローンですよね。
カシャカシャ漕ぐんだ、こいつがっていう。
でもなんかあれですよ、対抗措置としてっていうか、まあもともとこの韓国の民間の人は、体制批判のチラシとか、あと韓国のドラマとか、 歌謡曲の入った USB メモリーとかを送ることに対して対抗してるみたいなんで、お互い文化的にやりゃいいと思うんだよね。
最新ヒットをね、お互い。送り合うっていう。
あ、ミックステープを。
おいいねこれ、うん。
今週のベストヒットってね。
ノンストップリミックスで行きましょうってね。
ああ、
まあありですよね。
拡声器で宣伝放送合戦みたいなのが始まりそうな予感があるんで。
お、
う、
お、ん。
それもね。
やっぱり国を代表する DJ 対決ということ。
DJ 対決ですよ。トップバッターとしてはまず BTS からっていう。5月30日共同通信。トランプ、マスク氏起用か。
うん。
アメリカ、ウォールストリートジャーナル電子版は29日、トランプ前大統領が11月の大統領選で返り咲いた場合、テスラのイーロン・マスク CEO を政策顧問に起用することを検討していると報じました。同氏によると、両氏は経済や国境管理に関する政策に、マスク氏の考えを何らかの形で取り入れる方法を協議しています。マスク氏の役割は決まっておらず、顧問起用が実現しない可能性もあります。マスク氏は3月に南部フロリダ州でトランプ氏と会談し、経済界の有力者にバイデン大統領へ投票しないように呼びかけていると伝えていました。その後も電話で連絡を取り合っていて、マスク氏が手掛ける EV やソーシャルメディア、衛星打ち上げ事業について意見を交換しているということです。マスク氏はトランプ前政権下で助言役を務めましたが、2017年に温暖化対策の国際枠組みパリ協定から離脱したことを受けて辞任。今年11月の大統領選の共和党候補者指名争いでは、フロリダ州のディサンティス知事に協力していたということです。
いや、なんかもう自分で出た方がいいよね、マスク。なんとなく。
ちょっと出そうだね。
参謀っていうタイプじゃないでしょうよ。
そうね。トランプ並みに何するかわかんないやつですけどね。
まあだから逆に言うと、でもそうすると票が割れちゃってダメなんだろうね。
ああ、ある一緒に出るとね。
一緒に出ちゃうとね。
確かに。
まあでも、それぐらいの感じだけどね、どっちかというとね。
まあね、どっちもどっちですからね。
うん、まあ、あっても、チーフインパクトオフィサーぐらいじゃないの？
まあ、対外向けって感じですよね。
そうそうそうそう。
うん、
ねえ、
なんでなんかいいのかって話ですよ。トランプ EV とか大嫌いじゃん。
だからそこでしょ？逆に言うとマスクとしてはもうこれ、今のうちにそこうまく入っとかないとさすがに EV やばいなと思ってんだろうね。
ああ、売れないと。
敵対しちゃまずいと。だから、もういくらでも入り込んでそこだけはもうね、売ろうみたいな。
ああ、なるほど。
見えますよね、それがね。
そうね。前回辞めた時もパリ協定から離脱する。要するに化石燃料使っていこうよって話になっちゃうと EV は困るもんね。
だからそこだけは相入れないよね、どう考えてもね。
ですよね。
うん。
かといって、衛星打ち上げには相当の CO2 出てると思うんですけどね。うん、結局のとこポーズでしかないよね。
あれはいいんです。ロマンだからってことだね。
ああ、そうね。まあまあ、本気で火星に住もうとしてるわけですからね。
まあなんかね、お互いに、でも逆に言うとだからこれぐらいのこうインパクトとこうカリスマ性みたいなのがやっぱ民主党側にないんだよね。
ああ、ないね。
候補者としてさ、だからどうもこううまいこといつもこうなんか変な戦いになるんですよね。
なんかね、堅実な人はそっち行くけどって、浮遊してるところはどうしようかなっていう感じだもんね。
で、今や、ちょっとつまんないおじいちゃんみたいになってんじゃん、なんかこう。
そうだね。
まともといえばまともだが、と。
うんうんうん、
なんか、それだけでは、みたいな。
ただの田舎のおじいちゃんっぽい
もん、ね。そう。だから、それはってなってるから、やっぱりその間に行くような、もうちょいキャラがある人じゃないと厳しいよね。
みんなこう、次の次を待ってる感じですもんね。
そうだね。うん、
まあ、さすがに後継者、そろそろ育つだろうとは思いたいだけども。
まあ、そうなるとやっぱあれだろうね。はい、名家、ね、ケネディ一家とかさ。
ああ、ケネディ一家の一人がやばいんですよね。
だ嘘でもいいよね、もうちょっと。
お。
どうやらケネディ一族と血縁関係があるっぽいみたいな。嘘。もはや。
当園のものですっていう。
そうそうそう。
どうも、JF コメディです、みたいなね。
別にケネディ名乗ってもいいんでしょと、あのケネディかどうか別にわかんないんだからね。
ああ、まあまあ、同姓同名はいっぱいいるでしょうからね。
なんとなく、ちょっとでもみんなのイメージがさ、関係あんのかなみたいな、出してくるじゃない。
略して JFK なら何でもいいんじゃないかっていう。
うん、 まあちょっとはね、もう少しちょっと起爆剤やっぱはないと民主党はいけないんじゃないですかね。で、例えばなんだけど、その、何、うん、すか、いかにもその、なんていうの、リベラルみたいなさ、カリスマ性のある人だ、はい、今はあんまいないのか。昔だったらね、なんかちょっとこう、だから、それこそ、アップルのさ、なんか、そっち系とかさ。
そうね、あの、ハリウッド系は大体味方ですよね。
でしょう、だから、ちょっとその、やっぱり、カリフォルニアに地盤のある何かが出ないと。
ああ、そうね、でもテック企業とかからは出ないだろうね。
なんか、テック企業は逆になんか、ね、ちょっと離れちゃったりもしてるみたいだからね。いろんなあの、課税とかでね。
うん、そうそう
そう。それもちょっと。
あと、実はろくなやつがいないっていうね。
そう。なんか、リベラルなロックスターとかいないの？
ああ。
ミュージシャン路線。
スターね。ミック・ジャガーとかになってもらう？大概おじいちゃんだけどね。
年齢って意味ではほぼ一緒ですけど、ね。ただ、また子供ができたっていうのがちょっとね。
ああ。
元気アピールにはなるでしょうね。
そう、バイデンよりは元気だな。
元気だなっていう。
タレコミいただきました。月亭天使さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月31日、京都新聞。警察、裏トップ、太陽、警察の留置施設で拘留された容疑者が胸を覆う下着を着用できないノーブラ状態での取り調べを余儀なくされていた問題で、京都府警など近畿2府4県のすべての警察が5月末までに容疑者へシャツにブラカップを縫い付けたブラトップの無償対応を始めたことが分かりました。
お、
取り調べの際のノーブラ問題は2023年10月に京都府警で女性容疑者の弁護人が抗議の声を上げて顕在化、警察庁が12月、人権上の配慮からブラトップ着用を促す初の通達を全国の警察に発出する事態に発展していたということです。
なるほどね。
まあ、紐状のものが危ないっていう理由らしいんですね。
ああ、まあ、そうかそうか。よくあるもんね。うんうん、
ねえ。
あ、取れなければいいってことか。
そういうことですね。うん、
まあ、取れたとしても、紐ではないからってこと。
ああ、まあね、カップが縫い付けてあるだけですからね。
まあ、あれを使ってでも、取り調べしてる人の口を塞ぐとか、できる
し。ああ、ぐぐぐってことで。
まあ、それは別に一緒か。なくても一緒か。
まあね。うん、まあ、ね。まあ、極端な話、T シャツをね、口の中詰め込まれたって同じですからね。
一緒だね。紐にこだわる必要はないんじゃないか。だって、ね、シャツだって紐状になるわけだもんね、だって。
だ、実際にそういう事件はあることはあるからね。シャツで首吊っちゃったみたいな。
こうなってね、ほら、だから一緒ですよ、と。
だから、ブラにしたってさ、そんなに頑丈じゃなきゃいいんじゃないのと思うんだけどね。
ワイヤー入りとかだとなんかそれを使ってこう、ほら。脱獄できちゃうとかあるかもしれない。良くないと。
そうね、うん。メキシコの刑務所みたいなね。
そうね。う
ん、起きてそうなやつですよね。
うん、
うん。
まあ、ね、そういう意味では、ユニクロでいいんじゃないですかねって結論でしょ。
ああ、そうね。うん、別にまあ、ユニクロじゃなくてもいいけど、ユニクロが一番手軽かなとは思うけどね。
うん、まあ、おそらく柳井さんがこうね、ちょっとこう。
あ
大量に納入してるのかもしれないですけど。
ああ、警察にコネを作っておこうっていう。
なんかおかしいみたいなことかもしれませんけどね。
そうね。刑務所でユニクロの服を作るともっと安くなるんじゃないかっていう。
すごいビジネスを思いついてしまった。
最悪なやつをね。
うん、まあ、他の国でありそうなやつですけどね。
なくはないですよ。別に日本だってね、うん、あの、刑務作業で作ったタンスとか売ってますから。
ねえ、まあ別にいいじゃないかと。
だけどそれを格安でみんながこう買い漁るのもちょっとまずいでしょっていう。
まあ値段がすごい明確にわかるものですからね。
そうです。
でもちょっとこう、うん、なんですかね、これはあの、でもこれあれなんじゃないですか。男の場合でもほら似たようなことにはならないのかしら、そのなんか、ブリーフじゃないと落ち着かないっていう人のためにこう。
ああ。
愛をするとか。
そうね。男もに貸し出されるのは多分ブリーフなんじゃない？
あ、逆にね。
うん。うん、多分お寺みたいな一番質素なやつっていう感じのさ。
今、質素、何をもって質素というかわかりませんけど、質素に関しては。
だむしろ同じ理由で、ふんどしはダメでしょ。
ダメか。そういうことね、うん。じゃあ、一番面積が小さいって意味でブーメランかもしれないね。
ああ、ブリーフとは言えね。うん、
武器になりづらそうだっていう理由。あれをブーメランとして投げるやつはいないだろ、さすがに。みたいな、
ね。ああ、戻ってきてどうすんだって話ですよね。5月31日、ABC ニュース。 国際ロマンス詐欺、女を再逮捕。
お
ー。リビアの元最高指導者カダフィ氏の娘になりすまして恋愛感情を抱かせて金を騙し取ったとして資金洗浄役を担っていた大阪府の57歳の女が再逮捕されました。女はロックバンド X ジャパンのファンで、ヨシキになりすました人物に指示されて、お金を振り返る仕事をしていただけだと容疑を否認しているということです。容疑者は何者かと共謀して、2月から3月にかけて静岡県に住む60代男性に恋愛感情を抱かせて、現金190万円を容疑者の口座に振り込ませた疑いが持たれています。警察によると、リビアの元最高指導者のカダフィ氏の娘になりすました人物が、被害男性と SNS でメッセージのやり取りをしていたと見られていて、容疑者は振り込まれた金を別の口座に移すマネーロンダリングの役割を担っていたということです。容疑者は去年の夏頃に X ジャパンの YOSHIKI さんになりすました人物と SNS で知り合って本人と思い込み、ファンだったので頼まれた仕事をしていただけだなどと容疑を否認しているということです。容疑者は5月上旬に共犯者とともに60代女性から YOSHIKI さんとの海外旅行費名目として200万円を騙し取った疑いですでに逮捕されていて、1回の報酬は約5万円ほどだったと見られているということです。
ダブルロマンス詐欺と言ってるんだこの人。私もまずは騙されていたんですよ。
そうそうそうそう。ダメなダブルスパイですよね。うん。
っていうかね、すでにでもやってる例があるわけですね、X ジャパン。
そうです。
あの、だから、YOSHIKI さんに。
まあ、捕まってないかもしれないけど、X ジャパンの YOSHIKI を名乗る男もまだいるわけですね。
いるんだ。
はい。
何をせびってくるんですかね。
YOSHIKI が、一緒に海外旅行するかなんかの名目で200万円を騙し取るわけですよね。
ああ、チケットを買ってここに集合みたいなことかな。
で、その金が払えないとかそういう理由で、じゃあこういうことやってくださいみたいな感じで。
ああ、なるほど、うん。スカウトされちゃう。
じゃあちょっとカダフィの娘になりつましてと。
そこで、あれってなるよね。これもなりすましになるんじゃないのってなっちゃう、ね。
いや、YOSHIKIさんのことだからと。じゃあもしかしたら、その、名乗れって言ってるかもしれないけど、その、本当にカダフィーとはつながりがあるかもしれないじゃない。
なるほど。確かに。誕生日パーティーに呼ばれた可能性はあるよね。
ああ、うん、出席していた可能性はある。
うん。
カダフィー死んでますけどね。
うん、いや、まず、娘がファンって可能性あるよね。
あ、そうね。
うん。
YOSHIKIさんは国際的ですからと。
もう完全にこれでも、もう氷山の一角であることが分かったので、
はい。
往年のロックスターみんな使われてるでしょうね。
ああ、もう誰でも使われてると言っていいんじゃないですか、うん、
ねえ。
だってね、YOSHIKIからカダフィーまででしょ間すごい広いじゃないですか。
結構こう細かくやってくんだろうね、その間って意味ではさ。だからコロッケを名乗るやつとかもいるんだろうね。
ああ、そうね。コロッケ世代には聞くっていう。
新しいネタを開発したいんだけれどもと。
お、意欲的ですねと。
ちょっと今お金がないのでと、練習代が必要なんだと。
そこまで困窮してるはずはないと思うけどね。
いやー、もう全財産を投げ打って実はあのレコーディングスタジオを作ったんだと。
なるほど。新譜が出るんですね。
そうね、今ちょっとね、運転資金がちょっとだけ足りないんだという可能性はあるよね。
それは見通しが甘すぎますもんね。
いやー、私はね、機器に最上級を求めるからと。
あ、
は
い、セロハンテープで顔を変形させていたとは思えないセリフですよね。
音質にこだわるから一番っていうね、うん、
あ、絶対資金回収できないもんね、そのアルバム。だってお前顔出しっていうさ。
まあまあまあね、そういうこともやってるでしょうね、どっかでね。
いるでしょうよ、う
ん、だって最後はさ、うん、なんかあのモノマネでしたみたいなオチもあり、ね、
本物じゃない、騙したな。
いやーね、ちょっとでも面白いな、これな。図鑑とかにしてぐらい、あの、集めてもらいたいね、やっぱね、この、ロマンス詐欺事例をね。
そうね。
だから警察もなんかさ、アーカイブみたいに出してもらったよね。今まであったやつ一覧みたいな。
語られた一覧をね。
そうそうそう。
うん。
でもそれをさ、本当になんかこう、なんか固くどっかにさ、載せるだけじゃなくて、警察がこう YouTube とかでそれ上げてやればさ、結構みんなこれで、あーみたいな気づく人いっぱいいんじゃん。あれ詐欺だったのあれみたいなさ。今やってるけどみたいな。なんだろう、その。ちょっとポップにカジュアルに行けば、逆に防げるものもあるんじゃないかって気がするよね。
でも逮捕されてるのがまあ大体60代とかなんですよ。
ああ、見てないのか。
そう。NHK でやるか、このカダフィネタをっていうさ。これ報道してないと思うんですよね、NHK は。
YouTube 盆栽チャンネルとかばっかなのかな。
ああ。
ちょっと偏りが。
だ YouTube の広告に出せばいいんじゃない？
ああ、そうだね。
こんな詐欺がありました、注意みたいな。
あ、それいいじゃない。だからちょっと、例えば逆にと年齢がうまく逆にトラックされてたりしたら、うん、高齢の人にはこれ全部出すとかさ。
そうですよ、ターゲットしてね。
うんうんうん。いい方法だ、それね。
NHK が夕方にさ、私は騙されないみたいなさ、
あ、
報道をやってるんですけど、それが届いてないんですよね。
見てないのか、人事と思って見てるか。
ああ、そうね。
なんかあれなのかな、うん、あれね、多分ね、ちょっと一般化しすぎて刺さらなくなってるんだと思うんですよ、説明が。
もっと具体的な名前を出せと。
カダフィとかさ、ちょっとこう、うん、キャッチーなやつを出した方がいいんだよ、多分。
そうだね。
うん。うん、
元オリンピック選手を語りみたいなさ。
そうそう、全部そういうの出してさ。そうしないとなんとなく防げないよな。
そうね。あとはそんな人に自分が声かけられるような価値があると思うなよっていうキャンペーンですよね。
残念ながら。
タレコミいただきました。羊さん、カラゾンさん、サカゼプラスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月31日、読売テレビ。市営住宅で違法賭博。
うん。
大阪市の市営住宅の一室で違法に賭博場を開いていたとして、79歳から88歳の男女3人と、客として来ていた94歳の女を含む男女4人が現行犯逮捕されました。賭博会場取りの疑いで現行犯逮捕されたのは、大阪に住む79歳の女、83歳の女、88歳の男の3人で、自宅で再本引き賭博の賭博場を違法に開いていた疑いです。大阪府警が30日夜に賭博場の摘発を行い、客として来ていた男女4人も常習賭博の疑いで現行犯逮捕されました。4人の中には94歳の女も含まれていたということです。うん、大阪府警は7人の認否を明らかにしていませんが、売り上げが暴力団の資金源になっている可能性があるとみて捜査をしているということです。
だいぶ寄ってますな、上に。
上ですよね、これね。まあ、再本引き賭博を知ってる人がまあ、そのぐらいの年齢しかいないんでしょうね。
まあ、いや、なんか、ねえ、なんでしょうか。犯罪の、こう、若年齢化もある一方で、高年齢化もあるわけで。
そうだね。
ストライクゾーンが広がる広がると。
もう、人類はギャンブルから逃れられないんですよね。
これ難しい。でもやっぱこうなるとあれだね。
はい、
逆に言うとそのね、こういう高齢の人になると、
うん、
そういうコミュニティがあるわけじゃないですか、やっぱ。
あ、そうですね。
そうなるとやっぱあれだね、おとり捜査用のじいちゃんデカみたいなのも、
あ、
必要になるわけだ。
そうですよね。定年退職したやつを。
ふがふがデカいけみたいな。
ちょっと何言ってるかわかんないんですけどっていう。
あれぐらいがちょうどいいんだ、みたいな。滑舌いいやつは疑われるから。
ああ、ね、ちゃんと内通できるかなっていう。
いや、あの、テキストが来たぞ、テキストが。LINE は使いこなせているらしい。
ああ、まあでもこれは本当になんか人気映画のレベルですよね、やってることは。
すごいなー、ね、いや
ー、あんまりね、この高年齢、ここまでの年齢層の人ぐらい勘弁してやってもいいかなっていう気はしなくもないよね。
まあ唯一の趣味かもしれないね。
そうそう。健康麻雀とかつまんないじゃんっていうさ。
健康でどうすんだと。
あ、もうお酒がないよと。
ふざけるなよと。
そうです
ね。ここから先はやりたいようにやらせてくれよと。
もうだって、墓に金は入れられないだろうと。
オールインって感じだね。全部突っ込む
ぞ。ただし、葬式代は残してあるっていうね。
そうね。そこは別。うん、
それ以外は全部持ってくっていう。
まあ、ある意味これもさ、あれですよね。ここまで年齢だと、純粋に賭けを楽しんでるよね、だって。
うん、ああ、そうですね。
いや、いっぱいもらったとしても使えないわけだからさ。
ろくに使い道ないからね。
もはやそこではないんだっていうね。やっぱり純粋な、やっぱりもう、この、ね、ギャンブルに、をやりたいっていうことだ。まあ、それは。
そうかね。
ある意味良くないのかもしれないんですけども。
まあでも巻き上げた金で孫にお土産をっていう可能性はなくはないよね。
それはあるね。
うん。何としてでも巻き上げたい。
ねえ。ちょっと孫とかもひ孫になっちゃうかもしれないけどね。
ああ、そうですよ。ひ孫が PS5 を欲しがっていると。
よしと。頑張ってくる。
しかしまあこれ大阪だから IR でやればいいよね。超反博打とか。
日本、ジャパニーズカルチャーね。
スタイルとして。
トラディショナルね。
花札とかさ。
流行るんじゃないのかな。
任天堂もあるんだからいいじゃないですか、京都近くと。
花札とか。
やってることは結構文化財レベルですよ。無形文化財ですよ。
いや、花札はね、本当に美術的、文化的な価値を持って認めるね、世界の人もいっぱいいるわけだからさ。
そうですよ。 で、ここで逮捕しちゃうと、その文化が途切れる可能性がある。
確かに。なんでしょう、うん、アドバイザリー契約してね。政府と。
もっとヒリヒリいかないかっていうね。ちまちまやってんじゃねえよみたいなことを言われるっていう。
いやー、IR はね、どんな感じになるのかってのありますけど、これがある意味ではでも根っこなわけでさ。
はい、
あんな、なんかボタン押してなんとかするなんか面白くねえよっていうね、気持ちの方が強いんじゃないですかね。
駆け引きがないからね。
うん。
結局ディーラーに全部持ってかれるのは分かってるからさ。
そう。
うん。あれダメなのかね、素人同士が掛け合っちゃうとダメってことか。たとえ IR でも。
そう。だからそこが、あれなんでしょ？結局、胴元に、まあね、国としてもいろいろあるんでしょみたいな。何ですかこの元なんとか警察 OB みたいな何ですかみたいな、ね。人がいっぱい入っちゃうんじゃないんですかっていうね。
そう、
ね。うん、だからそこが儲かんないシステムは認めてくんないんだよね。
そうですよ。何ですかこの相談役黒川って言って。何元検事長っていうさ。タレコミいただきました。リュウさん、ペニーさん、羊さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月31日、FBS ニュース。河川敷でロケットランチャー。
おお。
北九州市の河川敷で拳銃や手榴弾、ロケットランチャーのようなものが見つかりました。警察によると30日の午後4時前に河川敷で河川公園の広場にピストルなどが入った箱が置いてあると通りかかった人から110番通報がありました。その後の警察の捜査でロケットランチャーとみられるものが数丁置かれているのが見つかりました。この他、現場では拳銃や手榴弾のようなものが見つかっています。警察は何者かが捨てた可能性があるとみて捜査をしているということです。
捨て方がまたね、雑。
雑ですよね。まあ、さすが北九州ですよね。
まあ、ね。
河川敷でロケットランチャーが収穫できるっていう。
なんか、あれですかね、フォートナイトの、ね、現実版って感じがするよね。
だから、ここに誰かが落ちてくるっていう、
ね。そう、隠しといたのにダメだよ、こっからだから、みたいな。
誰かのスタート地点だっていうことですよね、これはね。
まずロケランだろう、みたいなね。
そうです。スターターセットだよと。
そう。
うん。
いや、でもこれ、いや、派手に撃ってから捨てちゃう、捨てたらないのかね。
ああ、でもロケットランチャー撃ち込まれたっていう事件がないってことは、溜め込んでるわけですよね。
まあ、こういうのって結局、あれでしょ、持ってることに意味があるわけだからね。使っちゃダメだよね。
抑止力ですよね。
そうそうそうそ
う。
何ですかねこれ、引退なのかな。
あ、どうなんだろう。誰かが足を洗ったから。
うん。
いらなくなったんでっていう。
免許も返納する時代だからさ。
ロケランも返そうっていう。
返納しようかなっていう。いやー、これすごいね、でも。
でも、初めてじゃないですからね、ロケラン見つかったの。な、地元の人とかにすると、またかよ、みたいな話みたいですよ。
ええー。
少なくとも1回、2回ではない。
じゃあ、なんかもうそのうちなんだろう。通報もしなくなるかもしれない。
ああ、また、よくあることだからって。
うん。
北九州市はなんか、バイオハザードがなんか起きてるんですかって話ですよね。うん。そのうちグリーンハーブとかも生えるんじゃないかっていう。
いやー、ロケラン見つかんのすごいな
ぁ。なんだろうね。事務所に打ち込むとかそういうことで持ってたのか
ねえ。なんで返しちゃったのかよくわかんないけどね。
新型が手に入ったのかな
もういらんと。まあ、確かに処分って困るよね。
困るよね。だって、金属ゴミ出すわけにいかないしね。
うん。これやっぱあの、エロ DVD と同じ問題がここにもあるわけですよね。
ああ、そうね。買い取ってくれる業者がいればっていう。いなくはないだろうけどね。
武器商人はいるんでしょうけど、ちょっといろいろ面倒なんだろうね。足がつくとかね、うん。
そうね。バイオ4みたいな武器商人がそこら中にいればね。
まあ、これはな、しょうがないよね。あれですよね。まあ、あれじゃないですか、ね。自衛隊の前に置いておくだよね。
ああ、不発弾処理してくれって感じのね。
うん、日本の防衛のために役立ててくださいっていう、ね。
ああ、そっち
で。張り紙をしてね。有効に使ってください。
ああ、正しい使い方で頼みます。
正しい使い方の方でお願いしますと。
そうね。ウクライナに送ろうって。うん。
まあ、あれだね。処分方法としては、
はい、
河川敷で開かれる花火大会の時に紛れて撃つしかないよね。
ああ、上空に向けてね。
おそらくバレないよ。
一発ぐらいならバレない。タレコミいただきました。ロックさん、月亭天使さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月1日、神戸新聞。警官、女性用トイレに侵入。
うん。
トイレットペーパーを求めて女性用トイレに入ったとして、兵庫県警は、阪神地域の警察署で刑事部門に所属していた20代の男性巡査長を所属長訓戒処分としました。 巡査長は便意を催して男性用トイレに入りましたが、トイレットペーパーが不足していたため、隣の女性用トイレに探しに行ったということです。直後に入ってきた女性職員が気づいて発覚しました。県警の聴取に対し巡査長は、緊急事態だったので安易に考えたと説明。女性職員に見られたとの認識もあり、パニックになって用を足さずに帰宅したということです。男性用トイレは1階と3階にもあるため、県警は巡査長が女性用トイレに入る正当な理由がないと判断し、建造物侵入容疑で書類送検しました。巡査長のスマホを調べ、ポリグラフ検査をするなどした結果、性犯罪の疑いは確認されなかったということです。
おお、
嘘発見器にもかけてる。
じゃあ一応嘘じゃないと。
そうですね。本当に紙がなかったんじゃないかっていうことに落ち着いた。
だとすると補充役が問題だよね。当番は誰だと。そっちの方が問題じゃないかと。
そうね、うん。これはその女性用トイレがあったのは、うん、警察の施設だったと。
うん。
だから、捜査で派遣されていたらしいんですけど、その、警察の施設の、まあ、用務員さんなのか。
ああ、そういうこと。警察署ではないんだね。
うん、そうですね。う
ん、まあ、あとは、その、一個前で使いすぎたやつがいけないと。
ああ、そうね。うん。そいつが切らしてしまったんだって。
でも、それ、本当に全然ないってことあんの？その、ね。スペアが。ちょっとそこは、わかんないけどさ。
そうだね。大抵、一個ぐらいは予備が置いてあったりするもんだと思いますけど。
う
ん、
もしかしたら、一個前のやつがパクっているかもしれないっていうね。また新たな問題が。
別の犯罪が。うん。やけに減るのが早いんだよねっていう。
わかる。ね、そいつの家を見ると、なんとか、センターって書いてあるじゃないか、マジックでっていうね。あるかもしれない。
明らかに備品とわかる形で。タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月2日、テックインサイト。運転しながら、ズームで裁判に出席。アメリカ・ミシガン州の裁判所で先月15日に行われた法廷審問で、被告の男がオンラインで参加しました。うん、男は今回の件で免許停止処分を受けたにもかかわらず、運転中の車内から裁判に出席していたということです。先月15日、アメリカ・ミシガン州ウォシュトノー郡の裁判所で、当時逮捕されたコリー・ハリス44歳の法廷審問が行われていました。うん、コリーは、ズームを使ってオンラインで出席する予定でした。開始時間前に裁判所にいる判事とコリーの弁護士はズームを起動し、コリーの参加を待っていました。そして開始時間になると、ズームの画面に車の運転席に座ったコリーの姿が映し出されました。窓の外の景色は動いていて、シートベルトをしたコリーは明らかに運転している様子でした。うん、判事が、ハリスさん、運転中ですか？と尋ねると、コリーは、実は今、病院に車を止めようとしているところなので、少しお待ちください、と答えました。判事は、OK と答えたものの、開いた口が塞がらない様子でした。数秒ほどの沈黙が続いた後、コリーは駐車を終えたことを報告。ミシガン州では運転中に電子機器を使用してはならないという法律があり、判事は呆れて苦笑いしていましたが、呆れているのにはもう一つ別の理由がありました。判事が、私が理解できていないことがあるかもしれないのですが、これは免許停止中のケースの法廷審問ですよね？と確認するように話しかけると、コリーの弁護士は、はい、そうです。と気まずそうに答えたということです。コリーの弁護士は可能な限り弁護しようとしたのか、その容疑がかかっています。と説明しましたが、判事が、記録には彼の運転免許は停止中である。と確認しました。つまり彼は免許を持っていないのに運転していたんです。と主張すると、コリーの弁護士は、はい、そうです。と事実を認めました。判事は、なぜ彼がこのようなことをしたのかわからないと発言した上で、コリーの保釈を取り消し、刑務所への出頭を命じたということです。
いやー、すごいね。
免停中の裁判に、ズームで運転中に出席したと。
まあもう、ほぼ法廷侮辱罪みたいなもんだ。舐め切ってるな、お前は。
そうだね。これはね、何年プラス何年プラス何年みたいな感じになるんでしょうね、きっと。
うん、いやー、これは、ちょっと、だから、やっぱり、なんなんですかね。
なんでこうなったんだろうね。忘れてたのかな。
そうかもしれないね。
ってことは、そのまま、車に乗って刑務所へっていう可能性もあるよね。
うん。っていうか、そもそも何、オンラインでもいいのっていう。
あ、そうね。多分、一部で軽い犯罪とかの場合は認められてるんじゃないですか。州によるだろうけど。
いや、なんかそれって出頭命令とかいろいろあるじゃないですか。なんか、重たいさ。あれを無視してるよね。だって、どこにいてもいいんでしょうみたいな。
ああ、だからその、出頭命令はさすがにダメだろうけど。
ああ、そうかそうか。
これは審問の途中だからさ。
まだ、別に、ただの、いわゆる、なんか、面談じゃないけど、質問に答えればいいと。質疑応答だからってことか。そうそうそう。だから、これさ、あれだよね。せめて助手席ですとかさ。
ああ、そうだね。私は運転していないっていう手を取らないとね。
いや、この車ね、日本から輸入したんで、右ハンドルなんですよ。
ああ。
みたいな。
右カーブが曲がりにくくて困るよと。
そう。とか言いながらね。うんうん、
あ、そうだ。せめて、テスラですとかさ。
ああ、それはいいね。
ただ、免停中なんですよ。
免停はダメなのか。そこまでの自動運転は認められてないんだね。
そうなんで、免停でも走れる自動運転が開発されればね。
そりゃ、喜ぶだろうね。こういう人はね。
でも、自動運転っていうことはそうじゃないのっていう
さ。100% 保証されてないからなのかな、やっぱり。
責任取れないってことか。
家から、ちょっと行くのは自分で運転しなきゃいけないとかさ。
ああ。
例えばね。
うん、まあ、運転免許を持っているっていう建前がいるんですよね。
まあ、そうなんだろうね。
ちゃんと交通法規を熟知していると。
まあ、だって突然ぶっ壊れた時に動かせなくなるのはいけないんだろうか。
ああ、そうね。うん、キックスケーターとかそんな感じで放置されてるのありますもんね。
そう。まあでも、まずは、あれだよね、反省していないってことが問題なんだよね。
ああ、一番のポイントはね。
おそらくね、うん。
自分の立場は分かっていない。
うん、おそらくお前は他の犯罪も起こすだろうっていうことが容易に想像ができるので、
いろいろと見る目が厳しくはなるよね。うん、次は6月6日に審問が予定されてたってことなので、うん、多分今頃こってり絞られた後だって。
なるほどね、
うん。しばらく免許は取れないですね。6月4日ブラスト、パリ市民セーヌ川でうんこ計画。
ん、
パリの人々はセーヌ川での水泳の安全性に疑問を示すと同時に、セーヌ川沿いでオリンピックイベントを開催することに対する治安上の懸念や、オリンピック期間中の市内の交通システムの能力について声を上げています。
うん、
また、セーヌ川の島全体に位置するリル・サンドニのような地域の貧困の中で、オリンピックのための資金配分を疑問視する声も上がっています。ここ数週間は賃金改善を求める大勢のデモ参加者が街に溢れていました。ジュシー・ダン・ラ・セーヌ・ル・ヴァン・トロワ・ジュアンと名付けられたこの運動は、フランス大統領がセーヌ川で泳ぐことを約束したことから、川の安全性を問うために立ち上げられたものです。
うん、
ちなみにこの言葉は訳すと、6月23日にセーヌ川でうんこをするという意味になります。オリンピックを間近に控えて、エマニュエル・マクロン大統領は、セーヌ川が清潔で安全に使用できることを説明するため、セーヌ川で泳ぐつもりです。象徴的な抗議運動で有名なフランスの市民は今ソーシャルメディアを使ってハッシュタグを掲げた新しい抗議運動に結集しています。
うん、
私は泳ぐが日程は教えないとマクロン大統領が発言したことを受けて、アンヌ・イダルゴ市長も7月26日の大会開始を数日後に控えた6月23日に有名な水路で泳ぐことを約束しているということです。サーフライダーファウンデーションは、セーヌ川の汚染された水域で競技をするアスリートの健康被害を警告。同団体は、セーヌ川で予定されているオリンピックとパラリンピックの競技に参加する選手たちは、汚染された水の中で泳ぐことになり、健康に重大なリスクを負うことになると指摘しています。このハッシュタグを名前に使った抗議運動のためのウェブサイトも作成され、マクロンとイダルゴ市長が目立つように登場し、私たちをクソの中に入れた後、私たちのクソを浴びるのは彼ら次第だと述べているということです。6月23日にセーヌ川でうんこをするキャンペーンですね。
いやー、これはすごいね。
結構本気でやろうとしてるらしいですね。
そっちはそっちで、なんだろう、大丈夫なの？逮捕されたりしないのかな？
ああ、まあ、軽犯罪的にダメなんて可能性はあるよね。
まあでもそこも国によってなのか何なのか、つまり、例えば犬だったらいいとかさ。
ああ、そうね、うん。フランスはそういうの厳しそうだけどどうなんだろう。まあ、ドイツほどではないのかな？
もし問題になったら、うん、大量の犬を入れるってのはどうですか？その日。川に。
川にね。
一緒に泳げと。
みんなで犬かき。
十分汚いよね。多分
あのね、一番のポイントは、うん、セーヌ川も東京と同じで合流するんですよ。東京もさ、大雨が降ると下水が合流しちゃうっていう話があったじゃない。
ねえねえ、あるね。
同じことがフランスのセーヌ川でも起きるらしいんですね。
お
ー、だから6月23日に大量にトイレでもいいから脱糞すると、
うん、
セーヌ川に合流する可能性があるわけですよね。うん。
そうか。いやな、これは絶対汚いと思うんだよな。
そう、もともとすごい汚いらしいんですよ。地元の住民によると、水よりゴミの方が多い気がすると。いうように言う人もいるぐらいで、結構汚いんだけど、それをすごい綺麗にするために、まあ、お金をつぎ込んでるわけですよね。
なるほどね。
まあ、東京と本当同じなんですよ。
いやー、なんかそこにやっぱ象徴的な意味があるから、そこで泳ぐのが重要なんだろうけど。
はい。
そこはね、なんか、それこそそれで誰か死んだらどうするんだろうね。
あー、それこそ。 ね、汚すぎてね、選手が死んじゃったみたいなことになればね。
大変なことになるもんね。
まあまあ、ユリコの時も死ななかったからね。
うん、まあ、でもこれあれですな。なんか、フランスっぽいね、抗議だよね。
あ、そうね、うん。実際に行動に移るところが。
そう。
自由とうんこですよね。
自由のためには、うんこを、何するの投げるんですか？なんか自由とカレーとロックンロールみたいなそういう感じなんですかね、なんかね、うん。
まあまあまあ、人権宣言を、まあ、自力でもぎ取った国民性ですよね。
そうね。血で、うん、血で血を洗う、ね、洗うようなもので自由は勝ち取るんだ、みたいな、確か、国家だったような気がしますから。
そうですよ。マルセイエーズですよ。だから、うんこにはうんこっていう。
ああ、そういう、マカロにはうんこってことなんですね。あ、うんこを混ぜたマカロン投げつけたらどうだろうとかさ。
包んであるからいいんじゃないかっていうね。
エスプリが効いてるね、みたいな。
さっくりしてるけどっていう感じですけど。
いいか
最近だからマクロン相当揉めてるじゃないですか。年金の話とかさ。賃金の話とかで揉めてて、そこに来てこれだと。
そうだね。うん、まあどうですかね。あとは、沐浴は OK でしょ？
あ、どうなんだろうね。川の水で遊ぶ分には構わないのかもしれない。けど、一応、法律としては、セーヌ川で泳いじゃいけないらしいんです。
なのに今回、こんなことしようとしてるんだ。
オリンピックなので、
あ
ちょっと特別に OK してると。
その時点でおかしいよね、やっぱね。
ああ、
うん。
そうね。それぐらいダメだっていうことなんだったらね。
そう。まあ。
っていうか、オープンウォーターをやめればいいんじゃない？
いや、本当だよ。
オリンピック的には。
無理してやることはないよね。
ないよね。だから、まあ、トライアスロンとかでしょ多分。
うん。
だから途中にプール会場を挟むっていう。
そうね。うん、もしくはスーパー銭湯でもいいと思うんだけ
ど。フランスにあればね。うん、ル銭湯がね。
いや、ほんと、危ないよね。下手すると伸ばせるっていうね、トップ選手はね、可能性はあるんですけど。
長く浸かりすぎるとね。
どんな競技なのかわからないっていうね。
ドイツだったらあったかもしれないからね。
あるだろうね。
フランスにはないんですよ、うん、その文化がね。
いやフィンランド勢はサウナに強いからね。
ああ、
うん。他が整ってる間にね、ぶつ抜く可能性がありますよね。
ゆっくりしてたらね。
こんなもんで、まだまだだろうと。
ああ。
うまくいくのかな、本当にパリ五輪って、いろんな意味で。
そう、だからその意味でも、いつマクロンが泳ぐのかと。泳がないってことは、その川が綺麗になってないってことですから。
おそらく影武者だと思うよ。絶対。
ああ。そうね。会員を解散したりとか忙しいところですから、ちょっと本人はいけませんっていう。
うまくさ、こう、最初はちゃんと映像になるんだけど、飛び込むんだいきなり。そうするともうほら、スタントマンでもわかんないから。
川の中から別人だっていう。
そうそうそうそう。で、ゴール地点に、もう向かっておけばいいわけです。それぐらいやるでしょう。
ロンドン五輪の時の女王陛下みたいなね。
あ、そうそうそう。そこはね、まあ、ディープフェイクによる。
タレコミいただきました。ペニーさん、アツシさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月4日、CNN。ネックレスで銃弾止める、アメリカコロラド州コマースシティで男性が銃で撃たれたものの身につけていたネックレスが銃弾を止めて命拾いする出来事がありました。警察によると男性は銃で撃たれましたがシルバーのネックレスのおかげで軽傷で済みました。幅10ミリのチェーンが22口径の銃弾の威力を殺しそれ以上の怪我になることを防いだということです。被害者の身元は明らかにされていません。銃弾は口論の間に発射されました。ネックレスに当たっていなければ被害者の首に命中していたとみられています。発砲した容疑者は逮捕され殺人未遂の罪に問われています。ネックレスは銀色をしていましたが警察は本物の銀でできているのかは確信が持てていません。警察は声明でこれが何の金属なのかわからないがおそらく純銀ではないだろう。調べてみたところ銀は柔らかい。模造品を購入する前にはよく考えてほしい。とにかく信じられないと話しているということです。
え、どっちのこと言ってんの？今回は模造品だったからよかったんですよ。
多分ね。
うん。
身を守るんだったら純銀はおすすめしないんでしょうね。
なるほどね。
うん。まあ、メッキですよね、これはね。
テングステンとかだったかな。
タングステンは相当硬いけど、そんなに簡単には手に入らないですよね。
そうか。
まあ、たまたまね、買ったやつがメッキで本当に良かったねと。
あれじゃないの？肩こりに効くやつやってたんじゃないの？
ああ、 そうだね。だとすると鉄だから相当硬くてよかったね。うん。わかんないね。もしかしたら日本のおばあちゃんもピップエレキ版で命拾いってことも。
あれ弾くかもしれない、
ピップエレキ。あったかもしれない。日本だったら急行径ですからね。ちっちゃくてもいけたっていう。
いやー、これもう、あるんだね、映画みたいなことが。
本当にあるんだね。でも、昔ね、iPod でイノシビドみたいなのもありましたからね。
あれはでも結構胸に入れとくとさ、うん、あり得るよね。だから結構胸ポケットにいろいろ硬いものを入れとくっていうのはいいかもね。
そうだね。うん、iPod はさ、もともとあれちっちゃいハードディスクが入ってたわけで、
うん、
ってことはまあ鉄の塊なわけですよね。
そうだね。
だから丈夫でしたけど、まあ今の iPhone とかはどうかな。ゴリラガラスでも割れちゃうと思うね。
ゴリラガラス、うん、ゴリラガラスでダメか。
うん、やっぱ強セラのさ、すごいタフなやつじゃないと。
あ、そうね。
うん、
あれだね、だから、今後はこれ G-SHOCK をさ、首掛けバージョンをアメリカで売ればいいんじゃないの、うん、で、常にこう、胸ポケットにスッて入れといけば。
懐中時計ね。
うん。絶対大丈夫、みたいな。
それは普通に防弾チョッキで良くないかと思いますけどね。
ああ。軽い防弾チョッキをユニクロが作った方がいいような気がするな。
ああ、ケプラーでね。
うん。
夏涼しいやつを。
売れるんじゃないかな。
では、不審者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。5月30日、兵庫県、夕方、不明な人物が住宅を訪れてきて、教育委員会を名乗って、5年生より小さい子供はいますか？体操服の回収をさせてほしい、などと言ってきた、ということです。
やっぱそこを分けるんだね。
教育委員会。
6年生はもういいんだ。
あ、そうか。それはまあ自分のフェチの範疇の話なんだけども、まあ何か理由はつけるでしょうね。
あ、卒業が間近だからとか。
あ、新品で卒業させたいと。うん、まあ6年生は体育もハードになるのでと。うん。
いやー、教育委員会ね。集めて回ってんだね。
まだ体操服の摩耗具合を調べていると。運動着として適切かどうかみたいなね。
ああ、今ね、新しい素材を繊維メーカーと開発してるんだかと。
ああ。安くて丈夫なやつを。うん、それは教育委員会がタッチすることではないなと思うけどね。うん、踏み込みすぎですよね。
いやー、教育委員会名乗るのいいなー。
それがなんか信憑性があるかと言われたらないもんね。
まあでも、難しいよね。他に何だったらなのかな。確かに。ああ、
そうね。
厚労省。なんでか知らんか。
ああ、厚労省。まあ健康に関するっていうこと？まあ、例えばその、膝がすごいすり減ってますねと。これではちょっと怪我をするんじゃないですかみたいな。
そこに厚労省が絡んでくる。まあいや、ほら、コロナ禍だったらね、なんかいろいろつけてさ、ね、回収できたかもしれないけど。
ああ、そうね。
今やね、うん。
まあ厚労省、うん、文科省とやっぱ縦割りだからね。
ああ。
意見はしづらいよね。
合同調査チームかもしれないよ。厚労省と文科省の。
子供庁でいいんじゃないですか？
あ、そうか。
うん。
首相のね、匿名ミッションで、とにかく体操服を異次元に緩和するんだと言ってます。
5月31日、茨城県、午後3時15分頃、商業施設の駐車場で、中年男性が下校途中の児童に、二人組の男性の写真を出しながら、おいで、バナナマンの写真見る？などと声をかけた、ということです。
微妙すぎるね。
ちょっと何言ってるかわかんないですね。うん、まあ、バナナマンクラスだったら、まあね、小学生児童にも名前は知られてるかな。
そんなに見たくないよ、写真って。
そうね。バナナマン、そんなに訴求力があるかと言われると、まあ、テレビでちょっとせっかくグルメでいいやなって感じですよね。
そうだね。うん。
YouTuber に会えた方が今は嬉しい時代ですもんね。
そうだろうね。うん、しかも、写真ってのがいいよね。生写真なんですか、ね、昔の。いわゆる。
なんだろうね。たまたま会った時に撮ったのかな。
ポラロイドで。
そうね。現物で、やっぱ、紙に焼いたやつを持ってるってことはそうですよね。
メッセージ入れだとおじさんに対するみたいな。
ああ、サインが入ってるっていう。
いやー、もうちょっと違う二人組にした方がいいんじゃないかな。
でもおじさん的にはサンドが一番なんですよ。うん。ドラッグストアのコントが最高なんですと。うん。まあやっぱこれもジェネレーションギャップですよね。
そうか、そうね。ちょっと今時じゃないんだよね、と。
6月2日、大阪、午後7時36分頃。公園で若い男性が下半身を出して花火をしているのが目撃されたということです。危ないですね。
そう、まずはそこですよね。
ちゃんとバケツに水は用意していたのかな。
そうだね。
なんかあった時にどっちも突っ込めるようにっていう。うん、危ないです。
そしてね、こう進んでくるとあなたは、お尻に入れるでしょうと。
ああ、そう。
気がしてならないよね、これね。
人間花火台っていうことでね。
絶対にやりかねないよね。
なんで出していたのかってことを考えるとね。
まあ、もしかしたら電撃ネットワークだったのかもしれないけれど。
ああ、でんでんでんでんでんってことだったかもしれないけどもね。トラタさん、追悼記念ってことで。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月4日、広島県、午後9時50分頃。男性が自転車に乗って自転車の生徒に女性用下着を差し出して自分が盗んだもの交換するなどと声をかけたということです。
言っちゃダメでしょ、それは。
ああ、前半はせめて黙ってた方がよかったね。
ね、ちょっと、おじさんのおやつなんだけどっていうならまだいいけどね。
おやつ？
いや
食べるんですか？
あ、間違えたと。ああ、おじさんの家宝なんだけれどもと。
ああ、そうね。なんでおじさんが女性用下着を持っているのかは不問に付してほしい。
まあ、先代当主が残したものなんだけれどもと。
ああ、いらないので。うん、残されても困るのでっていうことでね。
いやー、交換はできませんよね。いや、これは、あれですよね。
はい。
物々交換で最後は家をもらおうとしているんですけどってこと。まずは下着から下着への交換で。
ああ。新品から中古へっていうね。
これグレードアップしてるからねと。
逆に価値が上がるんだよねっていう。
そう。おじさんは別にやましい心なく、もうそれ価値で考えてるからと。
そう。金銭的なね。
そう。
うん。新品だと、せいぜい5000円だけども、中古だと1万円になるんだと。
なぜかねっていう。これさ、ひたすらに下着だけで100万ぐらいまで行ってもらいたいよね。物々交換で。
それは下着にしかたどり着かないね。
ね。使い古しから、まあ、使い古な主婦なんだけど、超価値のあるやつに行ってもらえればね。
ああ、そうね、うん。マリー・アントワネットの使っていた下着ですみたいな。
そう。うん、
最後はルーブルへっていう。
もう下着界隈はざわざわしますよ、
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱフランスのセーヌ川に、
あ、
うんこをしようというキャンペーンが貼られてますけど、
はい。
あれね、北朝鮮からの汚物爆弾が届けばいいのにね。
届けばね。
仰げ仰げみたいな。
逆偏西風が吹けばね。
もうみんながね、SNS で繋がって、韓国から、なんかあっちに向けてさ、ヨーロッパを越えて、フランスを目指せみたいな。仰ぐっていう。
いや、まだ、とりあえず風向きがね。
逆か。
うん。あの辺はやっぱ、まあ、偏西風でね、ずっと東から西へ向かって吹いてるんで、まずアメリカに届いちゃうと思うんですよね。
じゃあそこでやっぱりアメリカにも支持者拡大して、大西洋次渡れと。なんか、アメリカのなんか、ね、金持ち YouTuber あたりがやるんじゃないかって気がしますけどね。
ああ、うん。で、逮捕っていう。うん。
いやー、ちょっとでも、まあ、お物ね
ねまあ、みんなうんこ大好きですよね。ま
あ、もうちょっとね、さすがにそれはなんかダメとか言われちゃうと思うんで、多分次の、プラン B は用意してると思うんですけど。
あ、うんこじゃなく。
ぬるぬるローション作戦ですよね。
っていうか、フランス人、セーヌ川に誇りがないんだなっていうね。
だから、荒川的な扱いなんだなと思って。おそらく。
汚いな、もう承知の上だっていうことですよね。うん。荒川道頓堀みたいなレベルだと。
かなって気がするけど。
まあまあ街中に流れてる川ですから汚いのはみんな承知ですよね。
まあそうだろう。いや、そうでしょう。だって当たり前だよね。
うん、だって昔から垂れ流しにしてた国民じゃんっていうさ。
そうそうそう。
なんでハイヒールができたかみたいな話になっちゃうじゃないですか。
みんなハイヒールを履いて抗議だね、そしたらね。
汚くて歩けないっていう。そっちの方がまだフランス人っぽいもんね。
ぽいよね。
ぽいぽいぽい。
で、まあ、ローションもそう、なんか流してたらさすがに逮捕されるっていうんだったらもうしょうがないから、ぬたうなぎを放つしかないよね。
もうフランス関係なくなっちゃったからね、それね。うん。何にも関係ないですよね。フランス人ぬたうなぎ食べないし。
うなぎなんか食べそうだけどね、フランス。
うなぎ食べるのはイギリス人ですよね。あ、
そうか。
うん。あと、ぬたうなぎ食べるのは韓国とか北朝鮮ですね。
ああ、そうかそうか。うん、まあでも、とにかくさ、ね、なんか、何かしたいってことだからさ。
そうね。うん。だからまあ、東京と同じで、まあ、フランスオリンピックで盛り上がってるかと思いきや、こういう反対派もちゃんといるんですよね。
ああ。
どこもかしこも同じですよ。その国内ちゃんとしてねえのに、そんなことやんのかと。
うん、なるほどね。
うん、選挙でね、大変なことになるじゃないですか、フランスはこれから。
なるんだろうね。
うん。そうすると、オリンピックもちゃんと無事に行けるのかと。
まさかの突然の中止とか。
ああ。
あるかもしれないもんね。
まだないとは言えないからね。ま
あ、そうなるとなんか、七夕で日本開催とかないのかね。
もう一回っていうね。
前回ちょっとね、みたいな。ちょっと不完全燃焼でしたね、っていうね。
ああ、もうそうなっちゃうとね、ノートルダムの修復とか言ってる場合じゃなくなるよねっていう。うん、だってね、年末に修復完了、まあオリンピックには間に合わないのか結局。
いや、もういいんじゃないですかって話になるんじゃないのこれ。
なんのか？どっちが大事だって言われるとフランス人はどっちを取るかですよね。
ああ、そうかそうか。
うん。
まあ、抗議活動はね、ある、うん、うちはでもまあまあまだ逆に言うとね、盛り上がってるっちゃ盛り上がってるのかもしれないね。注目度はあるわけだからね。
ああ、そうですね。みんな一人ずつ意見があるってことはですよ。
そう。
うん、
まあ、ぜひ、何でしたっけ、6月何日。
あ、
どれだけのうんこが集まるのかっていうこと。交互期待っていう感じで。
だマクロンがいつ泳ぐかっていうのを明言してないんで、もう日々目が離せないわけですよ。
だからもうしょうがない。毎日ちょっとずつ流すしかないね。
どんどん汚していく
っていう。だってわかんないんだから。
結局一番困るのは選手だからね。
ああ。
うん。多分何億ユーロもかけてさ、浄化しようとしてるわけじゃない。
うん、まあでも逆に言うとですよ、ね、水泳中の選手だってすることはあるわけですから、う
ん、
それぐらいはすぐにもう除去できるシステムじゃないとダメだよね、あるよね。
ああ、うん、そうね。かといって水流を起こして吸い込むわけにもいかないからね。
あれか、本来はああいう自然だと微生物が分解してくれるっていうことなんでしょ？
そうね。浄水場みたいなことでね。
まああまりに多くなければってことだよね。
そうです。
ああ。
ヘドロ化してたりするんでしょきっと。
いやー、そうでしょ。いや、だからどうせさ、川底に自転車とか埋まってるんだろうからさ。
過去のトライアスロンのね。うん。
まあでも、さらったわけでしょ今回、綺麗にするっていう。ね。川底とか。
まあ、掃除はしたんでしょうけどね。それでもまあ、そんなすぐには綺麗にならないからね。
いや、だからやっぱそこはテレ東のさ、全部抜いちゃいましたをやるべきだったんだよね。
セーヌ川の水全部抜いちゃいましたね。
これは相当な視聴率だよ。
取りますよ、それはもう。うん、
しかも勝手に抜いちゃいましただったら面白い
また日本のテレビ局がね、問題を起こしたっていう。
うん、不買運動ね。日本の食品不買運動とか
起きますよ。もうスリミとか買ってもらえなくなりますよ、きっとね。
結果綺麗になりますから、あれは。
ああ、まあね、うん。うん。もう一回水入れ直せばいいだけじゃないかと。
そうそうそうそう。
うん、ついでにオマールエビも食べられますよと。うん。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。